ありがとうございます。私ついていただく前ですけど、はい、じゃあ、ちょっと木村かおるさんのお父さんの木村先生、わざわざこういうところをお越しいただいてますので、初めての方も多いかと思います。ちょっと一言、ご挨拶とかご意見をお願いします。
どうも、木村かおるの、兄ではなくて弟でございます。
失礼しました。
今、向こうでもし息してると70ぐらいになってるかと思いますけども、私自身は小学校 5年ぐらいの時に亡くなったものですから、まあずっと諦めてまして、それであんまりよく分からなくてですね、で実際自分が若干全教皇世代で学生運動にコミットをしたりしたこともありましてですね、3分の1ぐらい本人はなんかちょうど1960年ですから運動の渦中に周辺にいたんじゃないかなという疑念がありまして、それでちょっとですね、特定失調症の会も救う会も、もしかしたら淀門のとですね、自分も責任の中で一生懸命拉致してたんじゃないかという思いが左の方にありましたね。それで皆さんのいろんな大変なご活動をですね、ちょっと遠くから応援させていただいてきたような次第です。1、2分よろしいですか。僕は拉致された日本人というのは、うちの、姉も多分最後はそういう一緒に強制的に連れていかれたと考えてますけれども、その後のいろんな、特にめぐみちゃんを代表にしてですね、一人一人のその被害者だけではなくて、この日本人の心が拉致されたんだと思うんですね。で、めぐみちゃんのことを誰も思わず、そして家族の皆さんのことを我々も忘れしたというのは、結局我々の人としての心、日本人としての心、隣人として暮らしている仲間への心を実は拉致されて失ってきたんだ。で、そのことを美智子皇后もああいう言葉で話されたんじゃないかなと思うんです。ちなみにある時ラーメン屋で朝日新聞読んでるとしたら、僕名前を忘れてしまいましたけれども、かっこ哲学者と書いてありましたけど、女性でした、ね、拉致されたご家族には本当に申し訳が大変でしたねと声をかけたい。でもそれは隣のお家が交通事故で大変なあれになったのと同じような感情しか私は感じない。で、これこそが一番大事なところをさらわれてしまった。ある歌にですね、2、3年前に読んで、なんか不思議な力を感じたんですけども、火を消せば暗闇深く国ありて、御母のごとく泣きいい玉石、という浜田愛観さんの歌がありまして、我々も実は、政府に訴え、政府に抗議し、国が崩壊してるんだと。実は我々の国は格好だけがある。で、そういう点でちょっと当事者なんですけども、ちょっと第三者的な視点を一言述べさせていただきたいと思うんですが、何よりも家族を取り返すは原点ですね。それともう一つ、その国を立て直すということが、この荒木さんの非常にこの大きなビジョンといいますか、その原理なんですね。筋目だったんですね。で、それともう一つ、できればですね、その未来を展望して、隣国との関係を再構築する。で、その時に妥協と隠蔽と、あれによってやるのか。ちゃんと原理原則、お互いの信頼、お互いになるほどと言って尊敬できるような関係で、次の50年、100年を展望するような展開を導くのか。で、この3つの要素がどうも壊れた状態になるということと、なんか私たちの家族を取り返すと、それから未来をしっかり展望して、 できればですね、流血の少ない核もテロも再現兵器あの爆発しないようなあの対応もやはりあの政府為政者としてはある程度考えるのがやはりあの論理的だろう。ただその場合に家族の立場ですね、それからその日本の失われた我々の背骨とあの心とですね、これをどう次の世代に向かってつないでいくのか、もういつもあの嵐さん の, あのメールをあの時々拝見しながらですね、もうあの本当のことを言っている男は日本中でこの人だけだと感じながらですね、であのまあその隅っこで何もせずにですねあのいるような状態で、今日はとてもこんなあの自分が言葉を発せられるような場ではないんですけれども、あのご指名がありましたので一言あのお話しさせていただきます。申し訳ございません。
ありがとうございました。また一つよろしくお願いいたします。